父母はその頃東京に住まっていたらしく、私は叔母に連れられて上京した。私はよほど長く東京にいたのだそうであるが、あまり記憶に残っていない。その東京の別宅へ時々訪れる婆のことを覚えているだけである。私はこの婆が嫌いで、婆の来る旅ごとに泣いた。婆は私に赤い郵便自動車のおもちゃを一つくれたが、ちっとも面白くなかったのである。やがて私は故郷の小学校へ入ったが、追憶もそれとともに一変する。竹はいつの間にかいなくなっていた。ある漁村へ嫁に行ったのであるが、私がその後を追うだろうという懸念からか、私には何も言わずに突然いなくなった。その翌年だかのお盆の時、竹は私の家へ遊びに来たが、なんだかよそよそしくしていた。私に学校の成績を聞いた。私は答えなかった。他の誰かが代わって知らせたようだ。竹は、油断大敵ですえ、と言っただけで、格別褒めもしなかった。同じ頃、おばとも別れなければならぬ事情が起こった。それまでに、おばの次女は嫁ぎ、三女は死に、長女は、歯医者の養子を取っていた。おばはその長女夫婦と末娘とを連れて遠くの町へ分家したのである。私もついていった。それは冬のことで、私はおばと一緒にソリの隅へうずくまっていると、ソリの動き出す前に私のすぐ上の兄が、無業無業と私を罵って、ソリのホロの外から私の尻を何遍もつついた。私は歯を食いしばってこの屈辱にこらえた。私はおばにもらわれたのだと思っていたが、学校に入るようになったらまた故郷へ返されたのである。学校に入ってからの私はもう子供でなかった。裏の空き屋敷にはいろんな雑草がのんのんと茂っていたが、夏のある天気のいい日に、私はその草原の上で弟の子守から息苦しいことを教えられた。私が八つぐらいで、子守もその頃は十四五を超えていまいと思う。馬小屋氏を私の田舎ではボクサと呼んでいるが、その子守は私と三つ違う弟に、ボクサの四つ葉を探して来いと言いつけて追いやり、私を抱いてコロコロと転げ回った。それからも私たちは蔵の中だの、押し入れの中だのに隠れて遊んだ。弟がひどく邪魔であった。押し入れの外に一人取り残された弟がしくしく泣き出したため、私のすぐの兄に私たちのことを見つけられてしまった時もある。兄が弟から聞いて、その押し入れの戸を開けたのだ。小堀は押し入れ銭を落としたのだと平気で言っていた。嘘は私も始終ついていた。小学二年か三年のひな祭りの時、学校の先生に、うちの人が今日はひな様を飾るのだから早く帰れと言っていると嘘をついて、授業を一時間も受けずに帰宅し、家の人には今日は桃の節句だから学校は休みですと言って、 ひなを箱から出すのにいらぬ手伝いをしたことがある。また私は小鳥の卵を愛した。スズメの卵は蔵の屋根瓦を剥ぐといつでもたくさん手に入れられたが、桜鳥の卵やカラスの卵などは私の屋根に転がってなかったのだ。その燃えるような緑の卵やおかしい斑点のある卵を私は学校の生徒たちからもらった。その代わり私はその生徒たちに私の蔵書を5冊10冊とまとめて与えるのである。集めた卵は綿でくるんで机の引き出しにいっぱいしまっておいた。すぐの兄は私のその秘密の取引に感づいたらしく、ある晩私に西洋の童話集ともう1冊、何の本だか忘れたが、その2つを貸してくれと言った。私は兄の意地悪さを憎んだ。私はその両方の本とも卵に投資してしまってないのであった。兄は私がないと言えばその本の行く先を追求するつもりなのだ。私はきっとあったはずだから探してみると答えた。私は私の部屋はもちろん家中いっぱいランプを下げて探して歩いた。兄は私について歩きながら、ないのだろうと言って笑っていた。私はあると頑強に言い張った。台所の戸棚の上によじ登ってまで探した。兄はしまいに、もういいと言った。学校で作る私の綴り方もことごとくでたらめであったと言ってよい。私は私自身を神妙ないい子にして綴るよう努力した。そうすればいつも皆に喝采されるのである。評説さえした。当時傑作として先生たちに言いはやされた弟の影絵というのは、何か少年雑誌の一等当選作だったのを私がそっくり盗んだものである。先生は私にそれを毛筆で清書させ展覧会に出させた。後で本好きの一人の生徒にそれを発見され、私はその生徒の死ぬことを祈った。やはりその頃、秋の夜というのも皆の先生に褒められたが、それは私が勉強して頭が痛くなったから縁側へ出て庭を見渡した。月のいい夜で池には鯉や金魚がたくさん遊んでいた。私はその庭の静かな景色を夢中で眺めていたが、隣部屋から母たちの笑い声がどっと起こったので、はっと気がついたら私の頭痛が治っていたという商品文であった。この中には真実が一つもないのだ。庭の描写は確か姉たちの作文帳から抜き取ったものであったし、第一私は頭の痛くなるほど勉強した覚えなどさっぱりないのである。私は学校が嫌いで、したがって学校の本など勉強したことは一回もなかった。娯楽本ばかり読んでいたのである。うちの人は私が本さえ読んでいればそれを勉強だと思っていた。しかし私が綴り方へ真実を書き込むと必ず良くない結果が起こったのである。父母が私を愛してくれないという不平を書き綴った時には、受け持ち訓導に教員室へ呼ばれて叱られた。 もし戦争が起こったならという題を与えられて、地震、雷、火事、親父、それ以上に怖い戦争が起こったなら、まず山の中へでも逃げ込もう。逃げるついでに先生をも誘おう。先生も人間、僕も人間、戦の怖いのは同じであろう、と書いた。この時には校長と自責訓導とが二人がかりで私を調べた。どういう気持ちでこれを書いたか、と聞かれたので、私はただ面白半分に書きました、といい加減なごまかしを言った。自責訓導は手帳へ、好奇心と書き込んだ。それから、私と自責訓導とが少し議論を始めた。先生も人間、僕も人間、と書いてあるが、人間というものは皆同じものか？と彼は尋ねた。そう思う。と私はもじもじしながら答えた。私は一体に口が重い方であった。それでは僕とこの校長先生とは同じ人間でありながらどうして給料が違うのだ？と彼に問われて、私はしばらく考えた。そして、それは仕事が違うからではないかと答えた。鉄縁の眼鏡をかけ、顔の細い自責訓導は、私のその言葉をすぐ手帳に書き留めた。私はかねてからこの先生に好意を持っていた。それから彼は私にこんな質問をした。君のお父さんと僕たちとは同じ人間か？私は困って何とも答えなかった。